もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
10年ぐらい前に亡くなった主人の遺産のことはもう古いんですけど、どうなんでしょうかってお聞きしたいんですけどね。
はい。
それで初め結局ここ私亡き死に別れて、まあ家を建てて主人も一緒に来たんですけど、2年でいなくなったんですけどね、息子夫婦と新しい夫婦が入ったんですけれど、亡くなってから私は変な言い方ですけど、意地悪されたりなんかね、いない時に入られたり何かして嫌な思いしてたんですけども、ずっとそうなんですけど、それでここに来てね、ちょっと私も外に一人で出たいなっていう考えでずっとここにいたんですけど、ちょっと足腰の立つうちにと思って。
はい、まずあなたはおいくつですか？
79歳です。はい。
ご主人はおいくつの時に亡くなられたの？
63歳です。私の年が上なので。
あ、はい、それで、まずご主人が亡くなられた時は、ご主人はなんか自営ですか、それとも会社に勤められてた？
会社員です。
会社員でいらっしゃる、はい、それでその時にまだ現役でらした？
退職してからです。
もう退職してらしたのね。はい、はい、でお家を建てられたのが約10年前ですか？
はい、
はい、そしてご主人がそのお家を建ててから2年後に亡くなられてしまったんですね。
はい、
はい、でその時にですね、まずあなたのご主人とあなたの間にいらっしゃるお子さんは、
はい、
上から男性女性何歳、ご長女が、はい、何歳？48歳。
で下が45
ぐらい。 ご長男が45くらい。
その長男とのことでね、
はい、
私義理なんです。
はい、義理ということは、ご主人が再婚でらっしゃるの？
そうです、
ご主人には再婚。
はい、
はい、であなたのお子さんは
ないです。
いらっしゃらない。
はい、
なるほど。はい、そうするとその家を建てられた時は、どなたが主導権を握って家建てられた
の？ですから結局長男夫婦だと思います。嫁がすごいそういうことに対してもうしっかりしすぎてって感じな感じなんですけどね。
じゃあその時はご長男にはお子さんもいらしたでしょ？
全然ここ来た時はまだちょっとなもんでね。
なるほど、お子さんはいらっしゃらなかった。そうするとご主人とあなたとご長男とご長男のお嫁さんの4名でお家に住んでらした。
そうです、はい、4名ですね。
はい、で今もそうするとご主人は2年後に亡くなってしまったから、あなたとご長男とお嫁さんと
子供2人、
お孫さんと、子供2人はお孫さんは、今男の子さん女の子さん？
小学校男の子と女の子です。
男の子さんが上、
そうです、
女の子さんが下、はい、でご一緒に住んでらっしゃるのね。そう
ですけど、
はい、
はい、
ご一緒に住んでらっしゃるけど、それって2世帯住宅？
そうです。
うん、なるほど。あなたがこの今お住まいのお家から出ていかなきゃならないかもしれない状況になっちゃったの？
ならない状態に、外に私が出られないんです。結果私が留守にすると必ず入ってくるって感じで、
うん、でお家にずっといらっしゃるわけでしょ？
そういうことなんで出られないんです、
うん、
旅行もできないんです、
うん、
ここ2、3年、
うん、それはそうなんだけれども、あなたの置かれた状況は、住んでらっしゃるお家から出て行ってほしいって言われているの？
それはね、主人の亡くなった明る年の主人の親がまだいまして亡くなったんですけど、その時会った時にそう言われました。
ああ、そうなんですか。それは誰から？
長男です。
ご長男から出てってよって言われたの、はい、
ですからね。それから
それ以来ずっと言われつつも、
ずっとそれからね、私もいろいろ言いましたけど、話にならないんです。返事しないんです。
うん、返事はしないんだけれども、9年前に家を出てってよって言われてるも、けれども、お家にずっといらっしゃるんでしょ今も。
そういます。
はい、そうすると、お家にいらっしゃるっていうことは、今でもそのお家から出て行ってよって言われることが問題なの？
いえ、そういうことはそれ以後聞いたことないですけど。
はい、
はい、
そうすると今日の問題は何でしょう？
主人 の財産っていうのはな、どんなもんなんでしょうね。長男にあげちゃったものも財産になるんでしょうかね。
まずじゃあその10年前にご主人が亡くなった時点に戻った時に、まあお家は分かりました、
はい、
ご主人のものというよりは、ご長男とそのお嫁さんも入れた3名さんの、
亡くなって私の名前になりましたけど、あの主人の亡くなった分を私の名前になりましたけどね。
名前は書き換えたんですね。
そうです。
じゃあ今はあなた名義と、それからご長男とお嫁さんの3人名義になってるの、
そうです。
はい、わかりました、まずお家はそうなってます。でご主人が会社を辞められてから、でその時退職金とかがありましたよね。
ですからそれがね、全部そういう方に行っちゃったんです。
どこに？
長男ですから頭金でしょうね、このうちの。
あ、家を建てる時の頭金に退職金は使われた、
そうです。
はい、
それで前の結局ここ来るにつれてね、2000何百万のお家をローンでしてたのが、900何十万っていうのはあったんですよ。
はい、
それも払ってますから全部それ以上いっちゃってるんです。
ローンの残に使ってしまった。そうするとあなたの生活費は、どうやって工面してらっしゃる？
年金があります。
年金で、で年金は、ご主人の年金の、あなた分のところで、年金であなたは生活してらっしゃる。
そうです、
はい、
それしかないんですよ。
そうですね、そうするとご主人は他には財産はお持ちじゃなかった？
ないです、全然。
例えば株式とか。
あ、全然ないです。
そういうものはお持ちじゃなかったの？
まあ、言うのも恥ずかしいですけど、自分の親がね、まあ、こっちの方に来た時にね、毎月20年近く2万円ずつ払ってましたの。
お母さんにあげてたの？もらってたの？お母さん
に。もらったことは一銭もないんです。
あげてたのね。
あげてました、
はいはい、それ で、ね、年金運であなたは今生活をしています。
はい、
はい、じゃあそのご長男のご家庭はどういう生活をしてらっしゃるの？
嫁さんも結構取ってるらしくて、ルンルンしてます。
じゃあお嫁さんと両方共働きでいらっしゃるのね。
そうです、
はい、でそうするとご主人のお持ちのもので、今もし遺産相続するということになれば、それはお家だけっていうこと？
そういうことなんですね。
今あるお家だけ、
その何分の1っていうだけです。
はい、はい、でそこで、あなたがどうしたいの？
この家を出たいんです。
この家を出たいの？
はい、
はい、じゃあどうしたらいいかっていうことですか？
そうです。ですからその長男その分をね、私の分をどうにかなるんでしょうかって。
なるほど、今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。今お話を伺っていたんですけれども、あなたのご主人にはもともと家を持っておられたわけですよね？
ないです。
で、ないです。
家はないです。2人で買ったもんです、初めは。
今のね、その10年前に家を建てたわけでしょ、2世帯住宅を。
はい、
その前に何らかの不動産を持っておられたんですよね？
はい、2人の名義でね。
あ、2人の名義のものがあったんだ。
それが全然消えてるんです。全部。
それとあと、まあ、退職した時の退職金ですか、があったということですよね。
それ以上ですから払っちゃってるんです。
はい、それでね、じゃあ退職金は退職金として、まあ、きちんと受け取ったわけですよね、ご主人は。
受け取っても私の手には入りませんけど、
ご主人は受け取ったわけですよね。
はい、
で受け取った退職金を、ご主人が何に使ったかというと、前の家のローンの残に当てて、ローンを完済したわけですよね。
そうです。
それと新しく建てる家の頭金として使って、
そうです。
そうするともうその預貯金とか現金の形では残ってない状態になったんですね。
ち
ょっと頭金をご主人が出して、残金はローンを組んだということなんでしょうかね。
そうです、息子がね。
なるほどね、そうすると家が共有になったこと自体はね、もう仕方ないかなという感じですよね。そうするとね、今あなたがご主人が残してくれたその家の共有持ち分をね、これをどうするのかという、そういう問題になってくると思うんですよね。
そうなんです。
で、この共有持ち分っていうのは、自分一人ではね、どうすることもできないんですけれども、できないんですけれども、
そしたらどこへ話に、どういうことに言ったらいいんでしょうね。
他の共有者に対してね、 この共有物を分割してくれというふうに求めることができるんですよ。
話としてはね、
うん、共有物分割請求っていうんですけれども、
はいはい、
うん、ただこれはちょっと、その家の構造をよく調べてみないと何とも言えないので、これはちょっと難しいかもしれないんですよね。
難しい、
うん、そうするともう一つの方法は、価格分割といって、その家を、まあ、もしこれを売るとしたらいくらぐらいになるかっていうふうに評価をして、
はい、
それのうち例えばまああなたが、持ち分は3分の1なのかな、
いや半分近いんですけど、
半分持ってるのね、うん、そうすると半分、うん、を、息子さんたちに買い取ってくれと、
それはまあもう聞いてるんですけど、
うんうん、
それも話にならないんです、
うん、でそれをね、話し合いで解決できればそれでもいいんだけれども、
そうなんですね、
うん、話し合いで解決できない場合には、
できないです、
まあ、裁判で、そういうふうに息子さんたちに請求することも一応あの法律上は可能なんですね。
ああ、そうですか。う
ん、でそれでもどうしてもね、息子さんたちがこれ買い取ることができないという場合には、この建物を強制的にね、売却をして、その代金を、半分ずつ分けるとかね、そういう方法も一応あります。で、うん、あともう一つはね、これきちんとした完全な二世帯住宅になってるんであれば、あなたは別のところに移り住んで、そのあなたが住んでる部分を誰かに貸すと、賃貸すると、
そうですね、
うん、でその賃貸収入で、あなたがまあどっかの別のところの家賃を払って、あるいはその施設の利用料を払って住むと、まあ、そういう方法もありますよね。
はい、分かりました。それはちょっと頭になかったです。
うん、
分かりました。
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、
だいぶね、いろいろなこと細かく考えてやってらっしゃるようなんですが、先ほどのご質問のお家を出たい、
はい、
うん、でそのためには、塩谷先生がおっしゃってるように、一つには、価格分割ということで、
はい、
3分の1分のお金をもらうというのが一番簡単な方法じゃないですか。
そうなんですけどね、うん、それ分かってるんですけど、結局タイでは話せないんですよ。話さないんですよ。結局自分で勝手に私が出ていくの待ってるような感じな
ん。いや、だから待ってるような感じなんだけれども、うん、それをあのちゃんと待ってるんじゃなくって、お金を払ってもらって出ていくような形にされたらどうですか。
そういう話に乗らないんですけど、ちょっと簡単には、
うん、それともう一つはね、なんだかんだ言いながら、あなたはご主人亡くなってから8年間、出てけ出てけっていうような視線を浴びながら、そこを離れてないよね。
そうなんですね、
うん、っていうことは、あなた自身もあんまり離れる気がないんじゃないかと思うわ。
いや、それはね、あの年の問題ですけど、
うん、
あと何年生きるかわからない
です
から、
ね、そうですね、それもあるし、離れたくないのかなとも思いますよ。
分かりました。
うん、そこは、もうあのよくお考えになった方がいいと思います。
そうなんですけどね。
で、あなた出ようと思うぐらいだから、それなりに個人のお金も持ってらっしゃるんでしょう。
いっぱいいっぱいでしょうがないでしょ。
いや、なんか旅行にもちょっと行ってみたいぐらいはお持ちなんでしょ。
いっぱいいっぱいじゃ困るんですよ。それがなくなってしまったら、そんな余裕はないですけど。
ないの？
結局出られないかと思うのかなんか分かりませんけど、外で悠々とね、どっか旅行してみたいと思います。
そう、あの、あんまり猜疑心で息子だなんだで戦ってると、自分の神経すり減らすばっかりでもったいない。
あります。
そう、もったいない、もったいない。
それで、ね、
だから自分で楽しんでください。
そういうことですね、
うん、あのお金なくても行けるような近くの温泉とか行ってみたりとか。
なるほど、そうですか。
はい、
ありがとうございます。
はい、どうも、
失礼します。すみませんでした。失礼します。